みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は横浜市営地下鉄新横浜駅から徒歩7分のところにある横浜労災病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺います。今週のテーマは子どもの耳についてです。塩野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は耳について伺いますが、そういえば普段あまり耳のことは意識していない気がしますね。
耳はコミュニケーションの道具の一つです。音を脳に伝える働きがあります。車が近づいてきたら反対側に避けるとか、話しかけられたらそれに対して答えるとか、音を含んだ一連の動作に不可欠です。
はい。耳はどのように音を聞くことができるんでしょうか？
耳は音を伝えるのに特化した構造をしています。音は空気の振動ですが、耳の穴や鼓膜がその振動を伝え、内耳で電気信号に変わります。電気信号がいくつかの神経を伝わって脳に届き、それを理解することで様々な動作につながります。
なるほど。今回のテーマは子どもの耳ですが、大人の耳と子どもの耳、何か違いはありますか？
大人の耳と子どもの耳は外耳、耳たぶこそ大きさの違いがありますが、鼓膜や内耳は大人も子どももほとんど同じ大きさです。
え、そうなんですか？
はい。
中身の機能は大きさが子どもの頃からも決まっているわけなんですね。
そうですね。
へえ。子どもの耳について何か注意した方がいいことってありますか？
耳垢はなるべくお家でお掃除せず耳鼻科に任せてください。
え、耳掃除してはいけないんですか？
そうですね。お家で熱心に掃除しても暗くて見えにくい上に、子供が急に動いたりしてトラブルになります。また小さいお子さんは口や鼻、耳に何でも入れたがります。
はい。
BB 弾やビーズなど耳の穴にちょうど入るものは取り出すのがとっても大変で、鼓膜や耳の穴を傷つけてしまうことがあります。小さなおもちゃで遊ぶときは大人が一緒に遊ぶようにしてください。
子どもの耳の病気では中耳炎が多いそうですね。
風邪をひいて熱が出て耳が痛くなるときは大抵急性中耳炎です。鼻と中耳はつながっていて、鼻水のばい菌が中耳に入り中耳炎を引き起こします。鼓膜が破れて膿が出たり発熱が続いたりする場合は、適切な抗生物質や鼓膜切開が必要になります。また急性中耳炎が治る過程で滲出性中耳炎になることがあります。痛みはないけれど聞こえにくい状態になるので、鼻の処置や鼻水を抑える薬を使って治療します。長引くときは鼓膜切開や鼓膜にチューブを留置することもあります。きちんと治ったことが確認されるまで耳鼻科の通院を継続してください。
わかりました。途中で治療をやめないで完全に治るまで通院することが大切ですね。来週は子どもの鼻をテーマにお話を伺います。塩野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜労災病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。 Thank you.